皆さんこんにちは。センセーズカフェの時間です。第2週担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送でお送りいたします。本日も最後までお付き合いいただきますようによろしくお願いいたします。はい、でもね、6月、今年はね、ちょっと梅雨がね、もう入る時期が早かったんですけども、今日もね、ちょっとこう、じめっとした、天気になっておりまして、奈良市内もね、ちょっとね、パラパラと雨が降ったり、今はね、ちょっと止んでるんですけれども、まあ皆様、ね、お足元悪いところですけども、いかがお過ごしでしょうか。まあ、これからですね、まあおそらく1ヶ月ぐらいですかね、まあ、梅雨になるかと思うんですけれども、やはりね、ちょっとまあ鬱陶しい時期になりますけれども、まあ、そんな時はね、まあ、ラジオをね、ちょっと聞きながらゆっくり、聞いていただいて、ちょっとね、この番組はね、お話をね、聞いていただいて、賢くなった気分に、ね、なっていただくというね、コンセプトで、やっておりますので、ちょっとでもね、賢くなっていただけたら嬉しいなというふうに思います。さて、まあ、私事なんですけどもね、この6月にね、ちょうどね、私、誕生日を迎えまして、もうね、先ほどもね、お話してたんですけども、44歳になりまして、本当にね、1年1年がね、経過するのが本当に早いなと、最近つくづく感じるんですけれども、もう本当にね、この前、お正月をね、迎えた、このセンセーズカフェね、もう5年目になるんですけども、毎年ね、年末に、年末スペシャルというね、特別番組やらせていただいてるんですが、本当にね、それもこの前に終わったばっかりという感じがするんですけども、まあ、1年過ぎ、ね、年明けて早半年という感じがいたします。皆様ね、ラジオの前の皆さんも、こう、1年ね、経つのどうお感じになっておられますでしょうかね。もしね、本当にね、1年経つのが早いとか、いやいや、私はまだまだ1年そんなに経つのが早くないと思うというようなね、ことがね、エピソード何かございましたら、メッセージいただけると嬉しいなというふうに思います。はい。本日もね、ラジオの前のあなたの、メッセージを、お待ちしております。メールアドレスは、784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスは074220-7840。までお待ちしております。よろしくお願いいたします。さて、まあ、本日ですね、まあ、どんなお話をしようかなと思って考えてきたんですけれども、まあ、こんなね、お話からちょっとしてみたいなというふうに思います。相続に関する、まあ、民法のね、改正案が、6月、今月の、6月6日、ちょうど私の誕生日なんですけれども、衆議院の方で、これを40年ぶりに改正しようかというところで審議入りしたというような、記載です。まあ、日本経済新聞にね、書いてありまして、まあ、そもそも何をね、改正しようかというところなんですけれども、まあ、配偶者のね、要は権利をもっと厚くしようというような趣旨でございます。まあ、例えばですね、今の民法では、相続人はこれ民法896条というね、まあ、ところなんですが、相続の開始の時から被相続人、要はお亡くなりになった方の、財産に関しては、相続人は一切の権利、これは相続、まあ、プラスの財産の権利ですね。で、義務というのは、逆に借金などのね、まあ、負債ですね、を、まあ、支払う義務を、承継する。もちろんね、まあ、相続放棄というね、まあ、制度もありますので、そういった場合にはね、また話が別なんですけども、そういったものもね、権利義務を承継するということになっております。まあ、ただし、被相続人の一子に専属したものはこの限りでないというふうになっておりまして、まあ、これは、まあ、我々のようなね、まあ、税理士のようとかね、まあ、他に弁護士とか、まあ、医師などのね、まあ、資格なんかはね、相続しないということを、まあ、想定していると思われます。で、まあ、この民法896条は何を意味するのかと言いますと、マイホームですね、まあ、自宅ですよね、を、相続財産、まあ、遺産分割の対象になるというのが、まあ、今の、ね、法律は当たり前の話なんですけれども、もしね、残されたね、まあ、ご家族が遺産分割ね、どうしようかと話し合いするときに、自宅以外にね、まあ、主だった財産がないということになったときに、どうでしょう。やはりね、そこは今の民法では、ね、相続人にはね、一定の、権利というのがあります。まあ、昔はね、長男がね、全部相続するのでよね、まあ、昔の民法のね、まあ、 規定もありましたけども、今そういう 法律にはなっておりませんので、そこで、残された土地をね、もうみんなで分けようという話になってしまうとどうでしょうか。まあ、家をね、こう普通にこうあのね、お金のように分けるということはできませんので、まあ、結局は、不動産を売却してそのね、お金をみんなで分けるということになってしまいますよね。まあ、そうなりますと、残されたね、ご家族で別居してね、家がある人はいいですけれども、一般的にね、夫婦と言いますと同居してるということが圧倒的に多いと思いますので、まあ、残された配偶者の方は住む家がなくなるというケースがね、まあ、理論的にはあったというところなんです。まあ、これをね、今これから議論するという民法の改正案の中では、配偶者の方については、まあ、居住する権利というのをね、まあ、法律で認めようというような、ことが考えられているそうです。で、ここをね、住宅の権利に関して、所有権と、まあ、居住権に分割して、考えるそうです。で、配偶者の方については、まあ、居住権、まあ、これね、それまでね、まあ、結婚していた期間というのは特に、まあ、規定されていないそうなんですけれども、まあ、これがね、居住権というのを取得すれば、所有する、ね、権利は別の、ね、お子さんなどが、ね、所有していたとしても、配偶者の方については、ね、自宅に、ね、住み続けることができるようにしようということなんです。やはり、ね、不動産、ね、所有していないということで、ね、もう出ていきなさいなんて話になってしまうと、ね、やはり住むところがなくなって路頭に迷うということになりますので、まあ、そういったことをないようにしようということが、考えられております。あともう一つ考えられていることがですね、マイホームについては遺産分割の対象から外しましょう。要はね、自宅だけはもう配偶者の方が住んでください、まあ、それ以外の残された財産で、遺産分割しましょうというようなことも、今検討されているということです。まあ、この条件としては、まあ、結婚20年以上の夫婦というのがね、条件になっておりまして、そこでね、結婚20年を経過した時点で自宅をね、生前贈与している場合、またね、まあ、遺言などね、規定されている場合には、相続があった時には遺産分割の対象から外して、他のね、預貯金とかの中で、分割しようというようなことを考えているということです。まあ、そうすることによってね、残されたね、配偶者の方についての取り分を増やそうということで考えられておりますので、そういった意味ではね、配偶者の方についての、まあ、生活をね、まあ、保護するという色が強くなっているものになっております。で、ここでね、まあ、生前贈与という言葉、先ほど申し上げましたけれども、まあ、日本のね、まあ、これ相続税の法律の中にね、まあ、こんな、規定もありまして、以前もね、ひょっとしたらお話ししたことあるかもしれませんが、ひょっとしてね、最近になってこのラジオを聞いていただいているという方もいらっしゃると思いますので、まあ、おさらいということも含めてお話したいと思います。贈与税の配偶者控除という制度がね、これも以前からあるんですけれども、贈与の時において、まあ、婚姻期間、これね、ちゃんと籍をね、まあ、入れてということになりますけれども、20年以上であるということが条件で、まあ、配偶者の方からまあ、居住用の不動産、まあ、これ家だけでも土地だけでも両方でももちろん結構なんですけれども、不動産またはそのマイホームをね、取得するためのお金の贈与を受けた場合には、まあ、贈与税、通常ね、1月から12月末までの、贈与税の基礎控除というのは110万円という基礎控除なんですけれども、まあ、それをね、超える金額を贈与した場合でも、2000万円を限度に、贈与税を、ね、非課税にするという制度がございます。まあ、これはね、特例ということになりますので、当然ね、贈与を受けた、家についてはね、住み続けるということが条件で、当然贈与税の申告というのもね、まあ、しないといけないということにはなっております。またね、注意点としては、同じね、配偶者の間では一生に一回しか適用できないということになっておりまして、稀にね、ひょっとしたら何らかの事情でまた独身になられて、まあ、再婚したという、ね、ケースがあるかもしれませんが、まあ、そういった場合にはね、まあ、状況によっては、2回受けることができるということもあるかもしれませんが、まあ、一般的にはね、一生に1回 しかね、まあ、受けられないだろうとは思いますので、まあ、こういった制度もね、日本の税法では今、現状では、以前からですけどもね、ございますので、まあ、そういったね、制度を使った場合には、相続があった時には、その分はね、除外して、残された財産で、遺産分割を、まあ、してくださいというようなことが考えられています。まあ、一般的にね、お父さん、お母さん、子供二人という方がね、私もね、相続税の申告をね、やらせてもらう時には多いんですけれども、まあ、一般的なね、民法上の相続分というのは、配偶者の方が二分の一、残されてね、お子様で、二人で割りますので、四分の一ずつというのが、相続分ということになっております。まあ、子供がね、三人ということになりますと、六分の一ずつということになりますが、まあ、そういった時にね、やはり、まあ、子供のね、割合がね、少なくすることによって、まあ、配偶者の、ね、方については、まあ、苦労をかけないようにということで、考えられております。またね、この、民法の改正案の中で今検討されていることが、介護やね、看病。まあ、今、これから多くなるのは、やっぱりね、介護になると思うんですけれども、まあ、そういったね、介護で、ね、尽くしてくれたというケースには、相続人に対してね、まあ、金銭を請求する仕組みも、作るということが考えられているそうです。今のね、法律では、献身的にね、まあ、看病とかね、介護を尽くしたとしてもね、特に、遺言でもない限りはね、特に相続が発生した場合にも、特にね、財産もらうということはね、権利がありませんので、まあ、今のね、時代に即した問題に今対応をしようということで、今、法律改正が検討されているということになります。またね、今後ね、こういったね、まあ、法律のね、改正の情報がね、入りましたら、随時ね、またこの番組の中でもね、お話をしていきたいなというふうに思いますので、もしね、こんなこと気になるとか、もしありましたらね、また教えていただければ、また調べて、ご報告したいなというふうに思います。ここでね、一旦コマーシャルを挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、ここからですね、平成30年度のね、まあ、税制改正の中でね、今日ね、冒頭から相続のね、お話をさせていただいておりますので、まあ、その相続にね、関連した税制改正のね、内容を一つちょっとお話ししたいなというふうに思います。はい。この相続税のね、まあ、申告と言いますと、まあ、平成27年に、まあ、相続税のね、いわゆるかからない枠、基礎控除というのが引き下げになりまして、それまでね、全国でも、5% 弱の方しか申告していなかったものが、今ね、8% ぐらい、亡くなられた方のうち、8% ぐらいのね、割合で相続税の申告が必要というね、統計が今出ているんですけれども、まあ、このね、相続税のね、申告をする中でね、まあ、ここもね、いろいろ特例というのがあるんですけれども、まあ、その中の、まあ、一つの特例で、まあ、小規模宅地等に関するね、まあ、土地のね、まあ、評価の、まあ、特例というのが、ありまして、まあ、そもそもこの制度って何なのかというお話をいたしますと、まあ、亡くなられた方がね、事業をやっていた、宅地、もしくはね、先ほどにもいろいろお話しましたが、まあ、住んでいた宅地、まあ、マイホームのね、敷地、また、アパート経営等ね、まあ、不動産のね、貸付事業をやっていた敷地に関しては、まあ、一定の条件、例えばね、相続人の方が引き続き事業を引き継ぐであるとか、 また一緒に住んでいた方がね、引き続き、そこの敷地をね、引き続き、まあ、居住するというね、条件を満たした場合には、一定のね、限度面積を、上限に、まあ、評価を減らしてくれるという特例があります。まあ、これもね、まあ、以前から、ずっとありましてね、時々ね、税制改正のたびにね、限度面積というのは拡大されてきてるんですが、例えば、これアパート等のね、不動産貸し以外の、まあ、事業の、宅地については、400平米までがね、まあ、減額割は8割、まあ、8割引きと言った方が分かりやすいと思います。また、マイホームのね、敷地に関しては、330平米、約100坪ですね、までは8割引き。あと、アパートのね、敷地等のね、貸し付けをしている、事業の宅地に関しては、200平米まで、5割引きというのが、認められております。で、今回ですね、まあ、平成30年度の、まあ、税制改正で、まあ、何が、変わるのか、まあ、変わったのかと言いますと、このね、マイホームのね、敷地について、まあ、一つ、申し上げます。現状はね、まあ、一緒に住んでいる方が引き続き住む場合、またね、配偶者の方が、このマイホームの敷地をね、相続する場合というのは、まあ、この規定が適用することができました。で、今回ですね、何を規制するかと言いますと、もともとね、マイホームを持っていた方がですね、そのマイホームをね、まあ、親族等にまあ売却するなどをしてね、まあ、家を持っていない状態にして、そこでね、相続があった場合に、そのマイホームを取得すると、ちょっとね、これだけ言うとね、何のこっちゃという話なんですけれども、例えばですね、これまでの、法律ですと、被相続人、まあ、亡くなられた方がね、まあ、単身で、居住をしていて、子供さんたちはね、もうどっかね、それこそ、都会の方で、住んでいる。で、ただ転勤族なので家を持っていないと。賃貸住まいという場合にですね、当然ね、原則は、マイホームの敷地をね、相続人が住むということが条件なんですけども、今は転勤族なので、例えばね、住めないという状況であって、転勤が終わってね、また帰ってきた時には住むというような、ケースになりますと、マイホームに、ね、住んでいないけれども、この、小規模宅地の、ね、特例、まあ、専門用語で、まあ、特定居住用宅地等というんですけれども、まあ、この規定を、使えるという制度になっております。で、まあ、その細かい条件としてね、まあ、先ほど申し上げましたが、まあ、一人で、まあ、配偶者がいないこと、あと、まあ、被相続人に、まあ、同居人が、まあ、要は、まあ、いないということが条件になっております。あと、相続人のね、条件としては、相続の始まる前の3年以内に、まあ、国内にある、日本国内にある、まあ、その人、またはね、配偶者の所有する、家屋に、居住していないということで、要はね、別居してて別で家をね、まあ、持っていませんよということが、前提ということになっております。まあ、これね、これも、4月のね、まあ、日本経済新聞等にも載っておりまして、ひょっとしたらね、見られたという方もいらっしゃるんでしょうけれども、この、規定をね、まあ、着目して、例えばね、もともと家を持っていたんだけれども、それをね、自分が、経営する、会社に譲渡するとかにして名義を変更する。で、その売った家をね、まあ、賃貸、また、まあ、リースバックと言ったら分かりやすいのかもしれませんが、再度ね、借りるというような形にして、自分は家を持っていないようにして、この規定を適用できるようにするということをね、まあ、考える方がね、まあ、いろんなことを考える方がいらっしゃるんですよね。まあ、ところがですね、まあ、これがね、まあ、まあ、国税の方もね、なかなか、考えるもので、そういったね、ことが普及する前に、もう防止策を、まあ、打ってきたというのが現状で、これがね、もう今年の4月以降の相続に関しては、まあ、そういったケースに関しては、この規定はもう認めないということになっております。まあ、この改正内容としてね、まあ、どうなるかと言いますと、相続のね、開始前、3年以内に、3親等以内の親族またはね、まあ、関係する、まあ、自分が経営する会社などに、 が所有する、まあ、あの家屋に居住したことのある人、あとはね、今回、相続の開始時においてですね、今回、その非相続人の、住んでる、住んでね、まあ、自分の今の住んでる家をね、過去にね、自分が所有していた場合などもね、こういった規定から除外するということになりまして、やはりあの実際にね、本当に家を持ってないから、転勤族だから、まあ、先々帰ってきたら、親の家にまた住もうと思っているという趣旨になりますので、まあ、そういったね、まあ、趣旨でない、まあ、法律に、ね、無理やり合わせるようなね、もう方法手段を取るということに関しては、ちょっとまあ認めないというようなね、ことがあの法律でも規定されましたので、ちょっとね、まあ、今後あのどうなるのかというふうに考えますと、やはりね、もう親と一緒にやっぱり実際にね、まあ、住むしかないのかなということが、まあ言われております。ただあのこの制度ですね、まあ、こう奈良県ですとね、まだそんなに土地の値段というのは高くないのかもしれませんけれども、まあ、都会の方に行きますとね、一つもね、やっぱり100万円ぐらいするようなね、土地も中にはありますので、それが、どうでしょう、100坪の土地になりますと3000、家の敷地だけでね、3000万円とか、場合によっては4000万円になるということもあります。まあ、そういったね、土地の評価がもし8割もね、下がるということになりますと、まあ、税額にしてもね、何百万円という税金のね、これ、減少、まあ、節税ということになりますので、まあ、そういったことを考えるとね、やはり影響は小さくないのかなというふうに、思います。またこの日本経済新聞に書いているところになりますと、同居しているかどうかというのは実態を見るということになっておりまして、私もねこれを読んでてはぁと思ったんですけれども、税務調査が仮にあった場合にはガスのね、要はメーターをね見る、まあ、ガスをどんだけ使っているかというのを見る、税務官がいるそうです。というのも、まあ、電気というのはつけっぱなし、水道というのもね、まあ、少しこうねちょろちょろちょろちょろ流しっぱなしにしてると、まあ、ある程度使用するんですけども、まあ、ガスというのはねやはりつけっぱなしにしておりますと、やはりね事故の恐れがありますので、なかなかねそんなことはできないというような、ことがありますので、まあ、そういった場合にはね、まあ、ガスを本当に使っていて同居しているかどうかという実態をね、見て、まあ、判断するということもあり得るそうです。なかなかこう考えると国税ね、税務当局もなかなか厳しいところを見るんだなというところで、私もねこういった税務の仕事をさせてもらってるんですけれども、いろいろ考えてるなと感心、するところであります。はい、ここでね、すいません、いつもの通りね、メッセージもね今回もいただいておりますので、ご紹介したいと思います。ありがとうございます。ラジオネームコロンさん、こんにちは。お誕生日おめでとうございます。ますますのご活躍を期待しております。相続税ですが、親が子供の名義で作っていた口座があるのですが課税されるのでしょうか、ということでね、これはお金はね子供の名義で、子供さんのお年玉とかが貯まってるんでしょうかね、それとも、親御さんのお金をね、子供さんのところに移してるだけなんでしょうか、ちょっとこれだけでは分かりませんけれども、特にね、またの機会があればね、お話したいんですけれども、まあ、相続税の調査と言いますとね、やはり、お金のね、動きの調査で、ね、非常に多いです。やはりね、修正するね、財産の中でやっぱり現金預金、まだ有価証券でね、非常に割合が高いので、このね、お金はね、そもそも、この中に増えているんでしょうかね。増えているとすれば、そのお金の出所って何なんでしょうかね。まあ、そういったところをね、まあ、見ていただければというふうに思います。一般的なね、ことを言いますと、名義がね、まあ、子供とか、孫の名義の預金があったとしても、そのお金がね、亡くなられた方がね、そこへ口座を移しているだけということがありますと、一般的にこれは名義預金ということでね、相続財産の対象にはなるというふうには言われておりますので、また確認していただければというふうに思います。続きまして、ラジオネームゆうたんさん、ありがとうございます。こんにちは。伊佐先生、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いくつになってもお誕生日はなんとなく嬉しいですね、ということで、そうですね、やはりおめでとうと言われると嬉しいですよね。相続税は揉めないのが一番、友人の話を聞くと いろいろ揉めた話を聞きます。個人が悲しまないように揉めないようにしたいですね、ということで。そうですね、これなかなか揉めると言いますと財産の取り合いになるのか、今ですとね、不動産が、ね、多い方というのは、ね、収益になる不動産であればいいんでしょうけども、なかなかね、収益にならない不動産となりますと、財産はねもういらないというケースもね、実務の中でもやはり、ありまして、それ以外にもどうなんでしょうね、やはりお金、現金しかなければね、現金をね相続分で分けるとかいうふうにすれば簡単なんでしょうけれども、まだね、先ほど申し上げましたけれどもね、生前ね、どんだけ亡くなられた方に貢献をしていたかとか、まだね、生前にね、いろいろ贈与を受けていた、これね、贈与税の申告していないにかかわらずね、揉め事がね起きた場合というのはね、やはり私も弁護士さんに聞いた話によりますと、その生前にね受けたお金も含めて、相続分でね、もう分割するというケースもね、行き着くところまで行き着けば、そういうこともあるそうなので、そういった意味ではね、やはり兄弟仲良くね、もう喧嘩をしないでね、譲り合うところは譲り合うということができれば一番いいのかもしれませんね。先ほどね、マイホームのね、敷地に関してのね、特例のお話をいたしましたが、もう一つ、ありまして、このマイホームの中でもね、逆にこれは、適用範囲が拡大ということになるんですけれども、介護医療院ということでね、今のね、長期のね、療養生活施設ということで、これ名前がね、これ今後介護医療院というね、名前にこういった施設が変わっていくということだそうですけれども、こういったところね、入院をしていてね、家に帰りたくても帰れないケースというのは当然あるんですけども、こういった場合にもね、このまま病、ね、介護医療院に入院をされたまま、お亡くなりになるケースというのもね、ないとは言えないんですが、そういった場合にもね、もしね、元気になれば当然帰ってくるということでね、前提で、入院をしていたということになりますと、このね、マイホームの敷地に関する特例を使うことができるということで、改正がされております。あともう一つはね、このマイホーム以外にも、アパートのね、敷地に関しての、特例で、これ逆にまたこれ規制が入るということなんですけれども、これ今年のね、4月以降の相続の中で、今年の4月以降にね、貸付したアパート敷地については、3年を超えないと特例が使えないということに、なりました。これはね、アパートのね、建築が再ね、ここ数年加熱したということもありまして、こういった規制が入ったということだそうです。ただしね、すでにね、アパートでね、事業をね、大規模で、ね、されている方については除外というふうになっておりまして、所得税の中ではね、このアパートのね、経営っていうのは、10部屋以上のね、アパートの部屋、また一戸建てのね、建物であれば、おおむね5棟以上であれば、大規模な事業的規模というふうには言われております。はい。相続のね、改正に関して今回一つお伝えしましたけども、またね、順次改正点を含めて新しい情報をお伝えしたいなというふうに思います。本日もね、最後まで、お聞きいただきまして皆さんどうもありがとうございます。来週はね、歯科医師の中島先生の登場となります。私は、次回7月10日の火曜日にまたお目にかかりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。